こんにちは。元気ライフサポートコーチの福谷園子です。はい、今日は10回目。いよいよここまで来ました。まだ続くのかみたいなね気持ちでいらっしゃる方もいるかもしれません。前回ね、セルフケアの時に一番最初にね、読書100編いいおのずから通ずという言葉を、お伝えしました。覚えていますか？セミナージプシーに、なってしまわないため、一つのものから、一つの、本から、たった一つの講座から、どこまでね、しがみついて 100% も 200% も 300% もそこから吸収するのかっていうね、それがどうして大事なのかっていう話をね、前回しました。覚えていますか？人間っていうのはね、すぐに飽きちゃうんですよね。最初はやっぱり新鮮で、こう興味を持って取り掛かったことも、どんなに素晴らしい、勉強もですね、学ぶっていうことは本当に孤独な作業で、一人でコツコツやるしかないわけなんですけれど、それでも時間が経つにつれてやっぱ飽きてしまうんですよね。その飽きてしまうっていうのをどんなふうに克服するかっていう話をちょっと今日したいかなと思います。というのはですね、私以前、とあるサプリメントの会社で、営業の仕事をねしていた時に、年収1000万クラスのね、売り上げを上げるようなポジションになるために、その当時ね、その会社でやっていた研修会っていうもの、丸一日の研修会だったんですけれど、月1回やる丸一日の研修会、それに10回以上を、出たら早くそのポジションに、たどり着けるよっていうことを、先輩方から、何人もの先輩方からこう聞いてたんですね。研修会にとにかく参加することが早く成功する秘訣だっていうことですね。で、当時香川県にはその研修会を、主催、研修会のその、午前中の部門、午後の部門を担当してくださる先輩の、方が2人しかいなかったんですね。私がスタートした時ね。で、その2人の先輩、男性の方と女性の方と2人いたんですけれど、その2人が交代交代に毎回毎回その研修会というのを担当されていたんです。で、10回以上出たらね、早く成功するよってもうたくさんの人から言われていたために、私は10回連続でとにかく参加しようって決めてたんですね。で、毎月毎月その日は予定をちゃんと組み込スケジュールに入れて、前回出席するつもりでいました。ところがですね、1回目はね、どんなんだろうと思って、何を教わるんだろうっていうワクワクした思いで参加して、1日が過ぎてノートも一生懸命取ってね、そしてまた次の月2ヶ月目、そしてまたその次の月3ヶ月目、このあたりからですね、だんだん飽きてくるんですね。なぜなら全く同じ内容なんです担当される方が同じ人なので、勢い同じ話になるわけですね。で、またその研修会の内容、どういうことをここでは話さなければいけないのかっていうのも、本社の方である程度下書きがあったと見えて、同じ話をするわけですよね。で、私は3回目ぐらいではたと考え込んでしまいまして、この全く同じ話を10回聞いて何の意味があるんだろうっていうふうにね、クエスチョンマークが頭の中にいっぱい立ってきたんですね。実際もう飽きてくるわけですよ、同じ話なわけで。で、3回目4回目となったら、もう次に何を言うかまで暗記してるぐらい分かってるわけで、ますます私は退屈になって、もういいかな、いかなくてもみたいにチラッと思ったんですね。ところが、私はね、そこでなぜ大先輩方がみんな口 揃えて10回研修会っていうふうに言ったんだろう。なぜ10回研修会に参加したらって言ったんだろうっていうのをね、すごくこう考え込んでしまったんですね。あんなにすごい大先輩たちがみんな口を揃えて10回研修会というからには何かそこに意味があるのかなって思ったんですよ。で、その意味が私にはつかめてないのかなって思ったんですね。それで、もう本当に飽きちゃってたんですけれど、やっぱり10回行こうってもう一回決め直して、4回目5回目と6回目とこう参加したわけです。でね、私はそのあたりから工夫することにしました。ただ漫然と参加しててももう飽き飽きしてしまうぐらい、その時間をその椅子に座ってるのは苦痛でしかなかったので、あ、これは何とかしなきゃいけないと思って、何をしたかと言いますとね、私は毎回、参加目的を決めました。今日は、話の内容ではなくって、喋っている担当者の目線だけを、つまりパフォーマンス、体の動き、視線のやり方、そういうことだけを見ようと思って入ったんですね。だから内容は聞いてないんですよ。で、その前で喋る人たちの癖とか身振り手振りとか視線のやり方とか、そういうのだけを一生懸命に見ました。次に行った時は、今日は何にしようかなと思って入る前に参加目的を決めます。今日は設備語説答語だけに注意して聞こうっていうふうに決めるんですね。しかしとかでもとか、そういうね、説答詞っていう言葉の前につける言葉、それから言葉と言葉をつなぐ言葉、しかし、例えば、またとかいろいろありますね。そういうものだけを拾い集めてみようって決めたんですね。これがぜん面白かったですね。ああ、この人は、しかしてっていう言葉が好きなんだなと。何回も出てくるんだとかですね。そういうことをこう思いながら、接頭詞、接尾語、接続語だけに意識を絞って、その1日聞きました。そしてまた次の日はっていう感じで、毎回毎回聞く目的を変えたんですね。そうすると俄然、飽きることがなくなりました。飽きることがなくなったばかりか、いろんなことに気づくことができました。ああ、なるほど、こういう言い方をするとここでグググッとこう引き込まれるんだなとか、眠たそうにしてた他の人もこの部分になると急にこうわって目が開いて起き上がるんだなとか、もういろんなことがね、その、10回の間に私は得ることができたんですね。で、あ、そういうことなのかってその時思いました。こういうことに気づくために10回研修会っていうことをね、大先輩方はおっしゃったのかもしれない。どうか分かりませんよ。でも私はそんな風にね、受け取って、自分から問題を作ること、自分から問題意識を作り出すこと、あ、それでいくらでもそのたった一人の同じ話からこれだけのものが吸収できるんだっていうことにね、私はね、気づいたんですね。すごいでしょで、そんな風に思いながら一つのことに取り組んでいくということで、どれだけ大きな財産が得られるかということをね、ちょっと皆さんも考えていただきたいなと思います。はい、今日は、10個目、補完代替医療について考えるというところですね。さあ、中身に入っていきたいと思います。メンバーページを見てください。10回目のテキストというオレンジ色のテキストのところをまず開いてみます。補完代替医療について考えるの1、世界の医療を知る。 CAM とは何か、現代の利用状況、研究状況などについて、理解するっていうふうなことから入っていきますね。次のページが2、日本での研究状況。日本補完代替医療学会というのと、日本統合医療学会というのと、日本ホリスティック医療学会という、こういう学会が大きく3つぐらいの学会があります。それについてね、一応基礎知識を持ちましょうということですね。 次の丸さんは世界の医療を知る、セルフナビゲーション、セルフメディケーション、ごめんなさい、セルフメディケーションとは何か。あのセルフメディコっていうね、うちのこの教会の名前とよく似ているので混同されないように、あえてここではセルフメディケーションっていう言葉を出しています。あとエビデンスについて、エビデンスって盛んに最近言われるようになった言葉で、皆さんもお聞きになったことがあると思います。エビデンスというのは一体何なのかというあたりについて、ちょっと面白い角度から勉強していきたいと思います。はい、では、POV、テキストの、ポイントオブビュー13の視点のテキストの方を開いてみてください。 C4 補完代替医療について考えるとあります。慢性疾患、難病を諦めない無限の治療方法という副題がついていますね。はい、テキストの方に入っていきます。代替医療、補完医療とは何かと、まずこれはどういうことなのか。今まで代替医療とよく言われてたんですが、今補完代替医療っていうふうな言葉になっていますね。現代西洋医学領域において科学的未検証および臨床未応用の医学医療体系の総称というふうに日本補完代替医療学会ではそういうふうに定義づけています。補完代替医療っていうのを英語で、英語は苦手なんで読めませんがコンプリメンタリーオルタナティブメディスンっていうんですね。その頭文字を取って CAM、 カムというふうに言われています。カムっていうのは当初ね、がんの終末期患者とか治療法の確立されてない難病疾患を対象にした代替医療として最初はスタートしてるんですね。で、現行の医療に補うところの補完医療へと、さらには未病者に対する予防医学へと暫時前倒しの傾向が見られるというふうに書いてあります。もともと一番最初はね、西洋医学が見放した末期患者とか難病患者ですね、そういう方たちが西洋医学にも、西洋医学ではこれはダメだということで、この代替療法っていうのを用いたっていうのが最初だったんですけど、今はそうじゃなくって、現行のこの例えばがんであれば手術とか化学療法とか放射線治療とか免疫療法とかね、こういう現行の治療に、プラスして補完するっていうふうな意味ですね。例えば食事療法を補完するとか、そういうふうなものとして今は、一緒に使っていくっていうふうなイメージになっています。そして、将来的にはというか、今もそうなんですけれど、予防医学の分野で、つまりまだ病気でないけれども補完代替医療を取り入れることで病気にならない体づくりをしていくっていう分野で取り入れられ始めているということですね。特徴としては、予防こそが最善の医療であるという考え方で、疾病予防がカムにおける究極の目的であることというふうに今定義づけられ始めたということですね。これ現行の医療も基本的には同じですが、自然治癒力を利用すること、現行の医療そうなんでしょうかね、自然治癒力を利用しようとしてるのかどうかちょっと疑問ですけれど。3、現行の医療が専門医による部分的医療であるのに対し、全人的医療であること、これはそうですね。カムの特徴、代替補完医療の特徴として、トータルな視点から見ていこうということがありますね。から副作用や医療事故が少なく安全性が第一の治療であること、これもちょっと疑問ですね。代替医療の中でも副作用のあるものもありますね。から利用者が積極的に関わりを持つ医療であること、これはそうですよね。当の本人がこれをやりたいっていうね、意図を持って始めるというところがこのカムの特徴ですね。はい、次のページに行きます。カムの種類について、伝統医学、いわゆるインドのアーユルヴェーダであるとか、イスラムのユニナ医学、ご存知ですか。あとヨーロッパのホメオパシー、中国の漢方医学、中医学とか漢方医学とか呼ばれるものですね。こういう伝統医学、これもカムの中に入るということなんですね。から2つ目、精神と身体への介入によるもの、心と体への介入、例えば瞑想とかヨガとかサイモントン療法、催眠療法、芸術療法、音楽療法、これ前回にやりましたね、音楽療法、 ダンス療法などから3つ目、生物学的療法、これは食事療法とか、断糖または断食、つまり、ファスティングっていうね、今の流行りですね、それとか水とかサプリメント、あと丸山ワクチンや、EDTA やオゾンを利用する療法、これはご存知でしょうか。あのキレート剤を使うことによって血液の中の、あの重金属を吸着して外へ出してしまいましょうっていう、そういうあの療法がまあ今あるんですね。そういうことですね。4つ目、手技および身体を解体する療法、回路とかマッサージ、指圧、リフレクソロジーなどですね。これは馴染みがすごく皆さんありますよね、多分。整体とかもここに入りますよね。はい。から5つ目、エネルギー療法、気功とか霊気とか波動、パワーストーンなどですね。最近これはすごく増えてきていますね。スピリチュアルブームと相まって、このエネルギー療法というのはものすごく今増えてきていますね。だいたいこんなふうに5つぐらいに分けられるよということです。はい。現代の利用状況と研究状況についてというので、代替医療効果と利用法という本が出ています。これも新書なので割と手に入りやすい本ですね。WHO によると、世界の健康管理業務の65-80%が伝統医療によるっていうふうに言われてるんですね。あ、かなりあの多いパーセンテージだなというふうに思いませんか。で、日本では2002年の、あのデータで 65.6% が利用しているというんですね。何らかのこういう代替医療法を利用していると。けれども代替医療の講座を持つ大学っていうのは金沢大学と大阪大学大学院しかないと。今もしかしたらもうちょっと増えてるのかもしれないんですけれど、あのこの程度だということなんですね。つまり代替医療について教えてる大学はないに等しいということですね。アメリカでは1997年 42.1% の方がこの代替療法を利用している。しかしなんと研究費っていうのは1992年の200万ドルから2004年の1億1800万ドルへ増えている。今ももっと多分増えていると思うんですけれど、国立補完代替医療センターっていうのが作られているんですね。でそこの予算がこれだけ費やしているということで、ものすごい研究費をかけているということなんですね。でそれに引き換え日本では本当にお粗末な状況だということです。多分この、 あの日本での 65.6% っていうのはあの、まあ、指圧だとかマッサージだとかあのハリキューとかね、そういうのが多いんじゃないかなと思って、病院も利用するけども片っぽで足が痛いときはマッサージしてもらうみたいな、そういうどちらも利用しているというやり方ではないかなというふうに思います。はい。日本の補完代替医療学会、というのが今言った金沢大学ですね。金沢にあのこの医療学会があります。事務局を持っていますってことですね。平成2年にスタートしています。平成10年の第1回日本代替医療学会を開催、平成12年日本補完代替医療学会と改名していますということですね。ここは入会資格があのいわゆる国の 国家資格で、医療に携わる方たちが持つ国家資格を持っている人のみということなんですね。で、そうですね、民間は入れないということですね。確かにこれら の中には非科学的であり西洋医学を実践する医師にとっては受け入れがたい内容のものもありますが、作用基準や有効性が科学的に証明されているものが急増しているのも事実ですと、国立図書館医療目録データベースにおいて代替療法の名での引用は1996年以来年 12% の割合で増加しており、医療の文献の増加率の約2倍であることがそれを裏付けていますと。これミスですね。本来医療の文献のですね、これ本が抜けてますね。 本来医療の文献の増加率の約2倍であることがそれを裏付けていますということなんですけれど、この鍵括弧で今閉じた読んだ部分というのは、この補完代替医療学会のホームページの中から抜粋してきている言葉なんですね。だから、ここの医療学会というのはあくまで西洋医学がベースにあって、科学的に証明されているものが増えてきているから注目する必要があるよという、そういうスタンスだということですね。次の白紙のページは無視していただいて、次の資料を C4 の1というところに入っていきます。日本統合医療学会、ここはですね、2000年に設立されています。ここも会員は医者、歯医者など、医療従事者のみです。ここはどういう立場かと言いますと、疾病を治療し、緩和する方法は対処療法と原因療法があります。これまで多くの医療機関などで実践されてきた医療は、対症療法を中心とした近代西洋医学を根本としてきましたと。これ認めているわけですね。対症療法だということを認めていると。しかし昨今、国際的な医療の趨勢は、単に病だけでなく、人間の心身全体を見る原因療法を中心とした伝統医学や相互代替医療も必要であるという考え方に急速に移行しています。というふうにここは言っています。ですので、この統合医療学会というところは、この対症療法以外の伝統医療の持つ全体性とかっていうこともすごく大事だというふうに見ているということですね。で、統合医療とは、2つの医療を統合することによって両者の特性の最大限に生かし、一人一人の患者に最も適切なオーダーメイド医療を提供しようというものですと。ということなんですね。だから先ほどの代替医療学会とはちょっとニュアンスが違う。補完代替医療学会というのとはちょっとね、ニュアンスが違うっていうのを感じていただけるかなと思います。しかし、そう言いながらも、会員は、国家資格を持つ医療従事者のみということなんですね。もうちょっと進みましょうかね。セルフメディケーションとは何かということなんですが、WHO によると、セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てをするという意味だと言っております。厚生労働省はこれに基づいて、平成18年薬事法の改正を、平成21年にその施行を決めたということで、今、薬事法ではなく、薬機法というね、言葉に変わっております。ドラッグストア、コンビニなどで販売できる薬の種類が増えたわけですね。これまではお医者さんに行かないともらえなかった薬が、ドラッグストアで自分の意思で買えるようになった、その薬が増えたということなんですね。セルフメディケーションネットという団体があります。これはセルフメディコ協会とは一切関係のない団体であることは言うまでもありません。日本 OTC 医薬品協会が作る団体だということで、OTC 医薬品協会って何かというと、オーバーカウンターなんとかと言いまして、要するに、ドラッグストアみたいに、こう、カウンター越しに対面して販売、する医薬品っていうことですね。食事については、ここは、食事については1日3食バランスの取れたものを、健康食品については一応聞きますと。ほんで、水道水は安全なので浄水器は必要なし、自分で判断し、早めの風邪薬をということを訴えている団体です。セルフメディコとは全く何の縁もゆかりもないっていうのはよくわかると思います。ということですね。今、要するに日本の医療事情っていうのは、だんだんとこのセルフメディケーションという言葉にも表れているように、自分の体を自分の健康は自分で何とかしましょうっていう、ここまではね、セルフメディコ協会が言っていることと同じなんですけれど、その方法として、薬をどんどんとドラッグストアに、流し、自分の、つまり自己判断で薬を勝手に使いましょうと言っているわけですね。で、風邪とか アトピーなど、命に別状の大してない軽い病気については自分で何とかしましょうと。で、病院にかかる人は重症の人のみっていうふうに、だんだん今そういうふうになってきていますね。重症の人だけを病院が見ていきましょうと。で、そうすることによって医療費を削減していくっていうことですね。そういう方向に今動きつつあります。今承認されている薬で、ものすごく高価な薬っていうのがたくさんあるんですけれど、それ本当に重症患者向きの、薬ばっかりですね。で、その代わり、その先ほど言ったように、湿布薬とかアトピーの点鼻薬とか、その手の薬っていうのはどんどん今ドラッグストアで買えるようになり、病院では出さないっていう方向に進みつつあります。当然、ドラッグストアで買う時っていうのは自己負担に、全額自己負担になるわけですから、軽症の病気の人が薬を買う時全額自己負担、そして重病人だけ病院で見てもらって、それが3割負担っていう、そういう方向に今向きつつあるっていうことですね。はい。では、この辺りで前半を一度、終わって、休憩時間に入り、あと、を後半で伝えていくという感じにしましょうかね。はい。じゃあ、ここで前半一回終わっていきます。